心のバリアフリー、
合理的配慮を知っていますか？こんにちは、ナビゲーターのラジオミックス京都パーソナリティの嵯峨根幸子です。あなたは合理的配慮という言葉をご存知でしたか？障害があるないにかかわらず互いに尊重し合う共生社会を目指す障害者差別解消法。この法律では行政機関や事業者が正当な理由なく障害のある人に対して不当な差別的取り扱いをすることを禁止しています。令和3年この法律が改正され、今年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務化されました。この事業者というのは大企業だけを指すのではなく、商業をはじめあらゆる事業を行う団体、お店、個人事業主、ボランティア団体などのことで、営利非営利、個人法人を問いません。障害のある人が生活を送る上で支障となるもの、例えば利用しにくい施設や制度、また障害のある人の存在自体を意識していない慣習や偏見などの社会的バリア、障害のある人からこの社会的バリアを取り除く対応を求められたとき、業務上の内容で負担が重すぎない範囲で対応するというのが合理的配慮の提供です。障害のある人から合理的配慮の提供を求められたとき、事業者はできるできないで対応するのではなく、お互いに解決に向けてどうすれば実現することができるかを考え、建設的に話し合い調整することが大切なのです。この番組ではこの合理的配慮をテーマに、障害のある当事者や関わり合いの深い皆様をゲストに迎えて、障害のある人が日常生活を送る上で支障となるさまざまなバリアをなくし、誰もが暮らしやすい共生社会を作っていくためにはどうすればよいのかを考えます。北区人権月間特別番組、心のバリアフリー、合理的配慮を知っていますか？この番組は北区役所の協力でお送りいたします。さて、第2回の今回は、全盲の美術家が目指すバリアの向こう側をテーマに、目が見える人も見えない人も楽しめるアートギャラリーを運営されており、ご自身も全盲の美術家でいらっしゃいます、アトリエ満島代表の満島隆之さんにお話を伺います。満島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず満島さん、目が今お見えにならないということなんですけれども、もともと目がお見えにならなかったんですか？
そうですね、生まれつきの視力も悪かったので、まあ視力でいうと 0.01 とか 0.02 ぐらいの、まあ周囲1メーターぐらいの範囲が、まあ、ぼんやり見えている、人の顔がなんとなく白いなっていうのが分かるような、そんな見え方でした。10歳ぐらいで、だんだん視力が落ちて完全に見えなくなりました。今はだから、光も見えない、両方ともゼロという視力です。
あ、そうなんですね、はい、で今は美術家でいらっしゃるということなんですが、美術に興味を持つようになられたのは、はい、いつ頃なんですか？
これ難しいんですけど、まあ、美術っていうのは、まあ、盲学校の美術の時間とかが好きだったので、まあ、その頃粘土をやったり文庫をやったりして、まあ、そういうのがきっかけにはなっていたんですけど、直接作品を作るっていうようなことを始めたのは、1992年ぐらいに粘土のワークショップに、はい、参加するようになってからです。
あ、じゃあそれまでお仕事は別にお持ちになっていたわけなんですね。
そうですね、大学をまあ卒業してから、本当はまあ教員先生になりたいなっていうことで、そういうまあコースも選んでたんですけど、なかなか、採用試験にも受からず、結局のところはまあそれまでに取っていたハリキューのマッサージ、ハリキューの免許でハリの治療院を1982年に開業しまし って、まあ、それでずっと自宅で自営業として鍼灸院を、まあ、今もやっているという感じです。
そうなんですね、はいはい、でそこからじゃあは年度のワークショップに参加されて、まあ、本格的に美術のこともされ始めてということで、
はい、
今の作品は何かこう釘を使ったりとか、うん、とても素敵な作品を作成されてますよね。
はい、ありがとうございます、はい、そうですね、最初はラインテープとカッティングシートっていう、まあ、セロテープになったような細い1ミリとか2ミリぐらいのテープを使ったりとか、
はい、
まあ、シート状になったシールのようなものを貼り付けるっていうことで、まあ、絵を描いて平面の作品を作ってたんですけど、
はい、
まあ、どうもそれだけだと触るっていうことに対しては弱いところがあるので、
うん、
もうちょっと積極的に触れて楽しめるようなものを作りたいと思って、まあ、最近は釘を多用してますね。釘だけじゃなくて、まあ、いろんな手触りのものも使ったりするんですけど、そういう作品に最近は、まあ、変わってきました。
でそして今ギャラリーもされていて、こちらのギャラリーに関しては目が見える方も見えない方も楽しめるようなギャラリーにされているということなんですね。
はい、そうですね、どんな人が来ていただいても、まあ、いろいろ触ることも含めて楽しんでいただけるようなギャラリーを目指しています。はい、
さあお話ちょっと変わりますが、この番組では合理的配慮をキーワードにお話を伺っているんですけれども、満島さんがこの日常の中で実際に体験されたこの合理的配慮の提供などに関わるようなエピソードがありましたら教えていただけますか。
はい、なんですか、合理的配慮って言われるとなんかとっても難しいようなね、はい、イメージを
言葉が難しいですよね、
持たれると思いますし、僕もまあ最初この言葉を聞いた時にはうんと思いました、
はい、
けれども、まあ、よく考えてみると、まあ、僕がまあ日常的にやっていることがそのことだろうと思います。それは何かというと、やっぱり対話を、話し合いをするっていうことがキーワードかなというふうに思ってます。例えば、まあ、市バスを僕もよく利用するんですけれども、はい、まあ、バスがバス停に待っていて、市バスがやってくると、例えば、205系統とか、
はい、
何号系統だあるっていうことを、まあ、アナウンスで外に向けてね、はい、アナウンスしてくれますよね、
はい、
なので、まあ、何人が来たかっていうのは分かるようになっています。それで、まあ、入り口の付近からそういう音声が流れているので、はい、そこから乗るわけですけど、乗った時に、まあ、混んでたらもう仕方ないなと思うんですけど、はい、空いている時はやっぱり座りたいと思うじゃないですか。
はい、
僕もね、やっぱり日本人なのか、うん、どっか空いてますかと積極的に聞けばいいんですけど、なかなか声が出しづらい
勇気いりますよね、はい、
なので、乗ったところの、まあ、手すりに捕まってたりするんですけど、
はい、
まあ、最近は結構運転手さんがそこ空いてますよとか、そっち空いてますよとか言ってくれるんですけどね、
はいはい、
非常に助かるんですが、ただそのそこ空いてますよって言われても、そこってどこなのっていうことなんですよね。
そうですよね、はい、確かに、
はい、目の前の場合もあれば向かい側の席の場合もあるの で、はい、で、まあ、そこで僕としては聞くわけですね。どこなんですかって聞くわけですね、
はい、
まあまあ、目の前の左側ですよとか、向かい側の右手の方のとこですよとか、割とそのちゃんと教えてくれるようになってきてます。
ね、
前はなかなかそこ空いてるよぐらいのことで終わってたんですけど、
あ、
まあ、僕も聞くようになって教えてくれるようになってます。でそれはまあ運転手さんだけじゃなくて、まあ、お客さんが教えてくれることもあるんですけど、お客さんも、まあ、はい、一番まあちょっと嫌かなと思うのは、無言で肩を押されたりとか手を引っ張られたりとかする時があって、
なるほど、うん、はい、
それはって思ってしまうので、やっぱりまあその時も声をかけてもらって、はい、そこ空いてますよとかって言って、まあ、手を引っ張ってもらったりすると、あ、いいなと思って、いいなっていうか、まあ、座らせてもらうわけですけど、まあ、そんな感じで、まあ、バス 一つでもそうなんですけど、乗った時に、はい、まあ、対話が成立して空いてる席が分かって座れると、うん、まあ、心地よく移動ができると、まあ、こういうのが、まあ、合理的配慮の、まあ、現実的な場面だろうなと思います。市バスはそれでいいんですけど、地下鉄はなかなかずっと列車が長いですから ね、はい、
そうですよね、
運転さんとか車掌さんが見渡してるわけではないと思うので、はい、その場合はどちらかというと乗ってるお客さんが空いてる席を教えてくれるっていうことになるんですけど、はい、まあ、それがなかなか教えてもらえなくて、ボーッと立ってる、さっき言ったようにどっか空いてますかっていうのもなんかちょっとね言いにくかったりしてね、
はい、
じっとしてるんですけど、
はい、
結構じっと立ったまま京都駅まで行くようなこともあるので、特にまあ電車なんかで地下鉄とかで見かけた見えない人を見かけた時には、はい、積極的にこっち空いてますよとか声をかけていただけると嬉しいなっていうふうな、そんなことを思ってます。
他にもなんか美術館でも何か体験されたことがあるというふうにおっしゃっていましたけれども、
あ、はいはい、まあ、美術館っていうのはなかなかやっぱり見える人中心っていうか、見るっていうことが中心の場所なので、うん、なかなか見えない僕たちがこう美術館に行って楽しむっていうのは、まあ、難しいとされてきてて、今でもそうなんですけれども、はいはい、ただまあ彫刻であるとか、まあ、そういうブロンズの作品とかだったり石の彫刻だったりすると、まあ、触ったら分かるわけなので、まあ、そういうことを、まあ、美術館にお願いしたことが、まあ、何回かあります、
はい、
まあ、ずっと古い話になりますけど、僕がまあ作品を作り始めた90年代、イサム・ノグチっていう人の石の彫刻をやってたことがで、それをちょっとまあニュースかなんかで聞いて、はい、電話をしてみました。でその行ったら触らせてくれたりしますかっていうことで聞いたんですけど、なかなかあそれはちょっと無理ですねって言われてしまったんですよね。で、まあ、僕もまあなかなか一回では引き下がらない人間なので、ちょっと置いて来る日かな、まあ、ちょっとそう言わずになんか方法がないか検討しておいてほしいですけどって言って、もう一度あくる日か次の日、次の次の日ぐらいに電話をかけて、もう一回聞いたら、じゃあちょっと学芸員の人とかが作品を触るときに使う、白い手袋をして、
はい、
それでだったら触れますから来てくださいっていう話でした、
うん、
でまあ行って石の作品を触らせていただきました。まあ良かったなと思って、まあ、それ以後チャンスがあればなるべく積極的にこちらから触らせてくださいっていうことを言うようにしています。まあその結果か、まあ、最近はそういう触れるものに関してはいいですよって言ってくれるところも増えてきています。
はい、はい、これからは なんて言うんですかね、障害のある方にこうヘルパーさんだったりとか、あとお手伝いされる方っていうのもたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、はいはいはい、そのあたりはどういうふうにお考えですか。はいはい、
そうですね、これも障害者の、まあ、基本法みたいなのができていく中で、見えない人も、まあ、ヘルパーさんを使うことができるっていう風になってきてまして、僕も実際にお願いして、まあ、そういう支援でヘルパーさんに入ってもらうことが増えてきました、
はい、
やっぱり昔はもう、まあ、見えないけれども一人で歩いたりとか一人で買い物に行くとかとか旅行に出かけるっていうのもまあなんとか一人でやってたんですけど、
はい、
やっぱり年とともにそういう運動能力が落ちてくるというんですかね、
はい、
で誰かに手伝ってもらった方が楽だし動きやすいということもあるので、そういう制度を積極的に、使うようになってきました、
はい、
でまあ最近思っているのはそうですね、ヘルパーさんとかと、まあ、仲良くというか、どういう点が僕が困っていて何を手伝ってほしいかというようなことを、まあ、積極的にお願いする、まあ、そういうことで生きていきやすい あの社会ができていくのかなと思っています、うん、なので昔は全部自分でやらなくちゃと思ってたんですけど、はい、まあ、最近の若い人も含めてですけど、いかにうまく手伝ってもらって一緒にこう、バリアをなくしていくというか、バリアの向こう側に行くっていうようなことをね、はい、力を合わせてっていうか助けてもらいながらやるっていうのが、現実的な方法じゃないかなっていうふうに思ってます。
美術に関してはどうでしょうかね、何か夢のようなっていうか目標みたいなことはお持ちですか？
はい、まあ一番は、まあ、自分自身が、触って楽しめる作品をどんどん発表して、発表の機会を増やしていくっていうことなんですけれども、僕に続いてくれるような、見えない人の次の世代があったらいいなっていうふうに思ってます。なかなかそういう人が育たないのも現実なんですけれども、で、まあ、そのために今アトリエでやろうとしているのが、見えない人をサポートする形で見える人が何人か一緒で共同でこう作品を作るっていうか制作をするっていうような、あのワークショップを、やってきています。多分来年度もまたそういうことを行っていきたいなと思ってるんですけれども、そういうことでアトリエで、見える人のサポーター、それから見えない人で作りたいっていう人を募集して、作品作りをやっていこうと思っています。それと、まあ、もう一つ今考えているのは、ちょうど3月、来年の3月なんですけど、はい、トーキンアバウト、作家さんに対話鑑賞を 前提として、あの作品を作ってもらって提供してもらうというか出品してもらって、うん、そこで、まあ、言葉で対話鑑賞をするっていうような試みをしようと思ってます。で、できたらその見える人と見えない人が一緒にこう対話するんですけど、見える人にとっても、なんていうかな、喋っているうちにその作品の新たな面白さが発見できるっていう経験をしているので、どちらかというと見えない人がナビゲートするような形で対話鑑賞ができないかなということをやろうと思っています。
楽しみですね、はい。今回お話を聞かせていただきましたのは、アトリエ満島代表の満島隆行さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？この番組は放送終了後、ラジオミックス京都公式ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ぜひアクセスしてお聞きください。次回は、働く場のバリアを超えてをテーマに、就労移行支援事業所を運営されている株式会社ジョイナス代表、高山愛子さんにお話を伺います。北区人権月間特別番組、心のバリアフリー、合理的配慮を知っていますか？ナビゲーターはラジオミックス京都パーソナリティ、佐賀根幸子でした。この番組は北区役所の協力でお送りいたしました。